かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
何ガサガサ
聞かせられないって言ってるのに、これなんて読みますか。これ
重版的
パターン。今回はボケましたね。
はい、
重版、重い、出版のパン、それからできますのできと書いて重版できと書いて重版出題と読む。
はい、買いましたよ、ね、僕もあの収録の翌日に。
あ、この漫画単行本買いましたか。
買いました。面白かった。
やった、
素晴らしかった。
どの辺が特に素晴らしかったですか。
いろんなとこ、
いろんなところね。
短い時間では語れない。
あ、詳しくは先週分の聞かラジをね、はい、いろんな方法で聞いていただければと思いますが、林田さん、
はい、
いや、ネット社会というのはね、恐ろしいものですよ。
怖かった。
恐ろしい、
恐ろしい。
というのもですね、
はい、
この番組を応援してくださっている時たまさん、
はいはい、
時田浩一さんのチーフアシスタントにして奥様の時たまさんがですね、なんと直々にこの作者の松田直子さんと、そしてこの松田直子さんの担当編集の方にツイッターで「キカラジで特集されてましたよ」と話しかけてくださり、
はい、
そしてなんと律儀にも山内直子さんと担当編集の方はですね、
はい、
聞かせられないラジオを聞いてくださったのでありました。
お、メッセージが来た、
はい、
あら、ありがとうございます。
ツイッターでね、
はい、
感想を話してらしたんですが、ですね、まずあの作者の松田直子さん、
はい、
長崎放送のキカラジポッドキャスト面白かったです。重版出題取り上げていただきありがとうございます。私長崎出身でもあり、途中懐かしい長崎弁になったり、書店さんの特典ペーパーの話になったり、楽しかったです。嬉しいな、いい時代ね、いろんな土地の放送が聞けてとつぶやいてらっしゃいます。
ありがとうございます。
そして担当編集の山内直子さんもですね、
はい、
あのつぶやいてらっしゃいましてですね、私あの話しかけてしまいました、ね、
あのツイッター上で話しかけた、
ツイッター上、あ、実際に会って話しかけたわけじゃないですよ。
ありませんよね。
東京にいらっしゃいますからね、
はい、
ツイッター上で話しかけましたところがですね、
はい、
まあ、長崎出身と伺って勝手に親近感も感じさせていただいておりますよみたいなツイートをしていたらですね、
うん、
はい、ぜひですね、長崎に松田先生が帰郷される際は、
はい、
自分もついていってご挨拶したいと。じゃあダブル直子さんで出てくださいよみたいな、私もですねついうっかり軽いノリで、あのツイートしてしまったところがですね、
はい、
ぜひという感じで、なんだかお話が済みそうな勢いでございます。
そうですか。でもまさに本当にあのこの重版出版の世界が編集さんも絡んだそういう出版のあれこれですから、興味深い話がきっと聞けますよ。
興味深い話で出題
それが言いたかったのか。
お後がよろしいようで、はい、この番組は
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオさんが、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
のテーマは
宇宙戦艦ヤマト2199でございます。
たくさんメッセージを頂戴しております。
いつも本当にメッセージたくさん頂戴するんですけど、今回は分厚いですね。
分厚いございます。なるべく読んでいきます、
はい、
ラジオネーム小林治さん、ご本名でいらっしゃいますか、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいてます。
拝聴ですか。
拝聴です。さあ今回はついにヤマト2199の特集をするそうですね。思い起こせば去年6月、偶然にも秋葉原で林田さんのヤマト講座、 この場合の講座は高い座ると書いて大和講座を聞かせていただいて以来、
はい、
機会があるごとに大和2199の話題を振らせていただいていました。しかし全国展開していない作品ということもあって番組で取り上げるにはなかなか難しかったと思います。まあ、ちょっと補足しますと大和2199というのはですね、まあ、テレビでのオンエアを目指して作られて作品であることには間違いないんですが、まずはですね、全国の一部の劇場で公開して、その後ブルーレイや DVD で販売しというですね、ちょっと違うスタイルを ね、
そうなんですよね。
もう非常に現代的な、
はい、展開の仕方が今までにない方法ですよね。
そうそして1年経ってから今全国でテレビアニメ放送が始まっているということでございますね、うんう
ん、はい、
はい、補足終わりです。メッセージに戻ります。しかしついにこの機会がもう思う存分語ってください。ちなみに4月27日土曜日には新宿で朝宮キア先生も大和2199について語る予定です。イベントタイトルは大和講座パート4、場所は新宿ロフトプラス1、チケットは絶賛発売中です。微妙に宣伝が入っているところがさすが小林さんでございますね、はい。林田さん村山さん、もし大和2199について番組内で語りきれなかった場合はぜひ東京へお越しください、交通費は出ませんがチケット代は無料でご招待、はい、追記お二人の席は壇上になりますけどいいですよね
さすが仕掛け人ですね。
もうもし伺った際は司会までやらせていただきます。
おお、そこまで言いますか。
いや
行く気ないでしょ
何が起こるか分かりませんからねこの世の中はね。まあねとりあえずでございますけれども、まあこの番組は各地でいろんな曜日に放送されてますけれども、もし間に合う環境でこの放送を聞きの皆さんはですね、ぜひ4月27日土曜日のね、新宿ロフトプラス1大和講座パート4行ってみてはいかがでしょうか。さあ大和講座パート1に飛び入り出演した林アナウンサー、
はい、
改めてあなたはそこで何をやったんですか。
波動砲のエネルギー充填音のモノマネをやりました。
さあやってみよう。
これをやりました
恥ずかしかね
似てるでしょそれなりに。
いや
ダメ、
あのね、かなり掴んでると思
う。掴んでるでしょ
イメージを、うん、
今回もでも2199は SE という意味では本当に70年代を彷彿としてますよ。
あ、
素晴らしい出来のものが多い。
確かに、
うん、
確かにその通りです。
私の波動砲いかがですか。
いや、これはひょっとしたら関係者の方が聞いてらしたらこの後テレビからその音が流れてくるかもしれませんね。
いや、そんなことやったらバカめって言われるね
バカめサザエさんは
え
わかめ。
わからんやったよそういう
わかめ
わかめ。
はい
はい、失礼しました、わかめと言ってやれ。
わかめと言ってやれ、わかめだね。ラジオネーム曽根山さん、
はい、
林田さんも参加されたファン主催のトークイベント大和講座で大和世界のロボットテクノロジーについて小1時間語らせていただいた手前、大和2199の萌えキャラといえばアナライザー以外にありえないのであります。
もう2話でね登場しましたね。
今のところあのクールな雰囲気ですねアナライザーね、
はい、ちょっとひょうきんさがまだ出てませんね。
こうロボに徹してるという感じがいたしますけれどもね、
まだね顔見せ的なところですからね。
顔見せです、まだチラ見せですよ、
うん、
はい。それからどうしようか、メッセージがねすごくいっぱいいただいている。あ、これラジオネームソーミーさん、
はい、
大和を語る上で欠かせないのが宮川博さんが手掛けた劇版劇中音楽ですね。今回のリメイクにあたってはご子息の明さんが耳コピーで楽譜を起こしお父上と対話をするように手掛けられたとのこと、
うん、
手掛けられたとのこと。先日親子2代の魂が宿る楽曲を明さんの指揮によるオーケストラの演奏で楽しんできましたが、そういうコンサートに行かれたんでしょうか。主題歌のイントロが鳴り響いた瞬間から感動で震えっぱなしでした。お二人も交響組曲のレコードなど擦り切れるまで聞かれた口だと思いますが、どの曲がお気に入りですか。今回の大和2199の見どころ聞きどころとして先ほど効果音の話も出ましたが、
うん、
音楽がいいですねやっぱりね。
いいですね。
いいです、
うん、
基本的に宮川博さんが お作りになった曲、まあまあそのまんまだと思うんですけれども、それをね息子さんのアキラさんが蘇らせて非常に生き生きとした感じで、今聴いてもですねもちろん古くないどころか格調高いというか、胸躍るあの旋律、いや、やっぱりヤマトっていうのは音楽が支えていた部分というのはとっても大きかったんだなと改めて思います ね
音楽と交換ね。で、以前この番組の中でも村山さんが大絶賛をしていたスキャットの部分、
はい、
川島和子さんがね、
はい、
初代は担当なさっていて、
ええ、
で今回はですねゆっかさんというボーカリストが担当されてるんですよ。
あ、声が似てますよね。
あのね、ええ、龍馬伝で、うん、僧帽という龍馬の大事なシーンになってくると流れていたスキャット、あれも歌っていたのもゆっかさんですし、トヨタ自動車のアルファードの、ビクトリードライブというコマーシャルソングも、はは今ここでちょっと口ずさめないんですけど、はは お送りしていたのもゆっかさんなんですよ。
あ、そうです。
でその方が実は2月に長崎にいらっしゃいまして、
あら、
私はインタビューをなんとさせていただいたんですよ。でね、やっぱ川島さんのことを大変意識していらっしゃいました。で、本当にとても綺麗な声なので、それに劣らないように、でもそこは気にせずにゆっかとしての世界を楽しんでほしいというふうにおっしゃってましたね。やっぱり歌詞のない歌ですので、はい、表現がとても難しいそうです、
うんうんうん、
だからこそ声の勝負になると。でもどう感じてもらうかは本当に皆さん側の自由ですからねとおっしゃってましたね。サスティンボイスと言われる透き通るような響くピューッと伸びる声が特徴で、もともとクラシックご出身なんですって。その後いろんなポップスとか非常にヒーリング音楽も含めて幅広い守備範囲を持っていらっしゃる女性のボーカリストで、素敵な方でしたね。スタジオでも生で歌っていただきましたね。
あら、
もう大感激しました。
あのスキャット、
はい、
まあそうでしたか。それはそれは
もう本当に陳腐な表現で申し訳ないですが鳥肌が立ちました。もう心の 奥底がなんかね、こうビーンと揺さぶられるような、そんな感じのする声でしたね。
生で聞いたらまたすごいですよね。
すごかったです
ね。空気が震えるわけでしょ。
魂も震えます。素晴らしかったですよ。
そうですか。
それも本当に今回期待したいところですね。
というわけで、宇宙戦艦ヤマトの楽曲、名曲ぞろいでございます、
うん、
今日ですね何をかけようかなと一生懸命考えまして、
はい、
考えて考えて考えたらなんかこう一番最初に戻りましたって感じでこの曲言いまし
ょうか。本当ですね、
はい、
宇宙戦艦ヤマト佐々木功さんのバージョン。
ラジオネーム早玉さんです、
はい、
いつも拝聴というか視聴をさせていただいております、うん、大阪人の早玉と申します。ということはユーストリームか YouTube でご覧になってるのかな。
見てるってことは、うん、ユーストリームでしょうね。
視聴ということですからね、ええ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヤマト2199ということでメッセージを送らせていただきました。2011年の正式発表以来39年前の素晴らしいシナリオである初代ヤマトの再構築、それを昇華させ素晴らしい大公開を共に楽しませていただいております。私自身は1975年生まれですから、リアルタイムではなくきっちり理解をしたのは DVD ボックスの発売直前にあったプレステのゲームからでした、はい、初代ヤマトは1974年でしたかね、はい、話題としてリメイクの話は何度か上っていましたが、ここまで作品を拝見できるとは思っていませんでした。ここまで素晴らしいという意味でしょうかね、うん、あと今作で大きいのは宮川博司さんの音楽を再度息子さんである宮川明さんが手掛け、新たなる深みを作り上げたのは本当素晴らしいですね。ちょうどテレビでは次週は3週目でいよいよ新たな大和の神髄が見ることができるので、今からでも後悔は遅くないと思います。この場合の後悔というのはこう海を渡っていこうの後悔でございますね。後悔とそれから悔やむ後悔をかけてらっしゃるのではないかね。未見の方、特に若い人に見ていただきたいと思いますと。これ第2話までご覧になった段階でお送りいただいているメッセージです。あと最後になりますが、実は2199という作品に出会わなければ間違いなくこの聞かせられないラジオにも出会うことはありませんでした。というのも出会いは秋葉原で行われた第1回大和講座だったんです。いろんな意味ですごいイベントでしたね。まあね、波動砲の口真似する人が出たりしてね、すごいイベントだったと思います。
軽く責められてるのかな。
でなんかね、一番いい三色紙をこう当てて帰ったりしたみたいですね、その人はね。
ああそうですね、まあ、プレゼント曲にしたじゃないですか、はい、
その後番組でプレゼントさせていただきました、はい もう一つラジオネームオレンジさんです。こんにちは。
こんにちは。
いつも夫婦で楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。待ってました。宇宙戦艦ヤマト2199先行上映でもブルーレイでも見てるのに、4月7日はテレビの前で未だかつてないほどドキドキしながら待ってました。 NBC を信じてました。あ、長崎にお住まいですね、オレンジさんはね。さて2199について語りたいことはたくさんありますが、今回は2つ。1つ目は旧作から受け継がれた効果音の素晴らしさ。ヤマトが横を通り過ぎる時に聞こえるエンジン音プラス金属がきしむ音、これを聞いた瞬間私は心をぐっと掴まれました。ヤマトが帰ってきた。アニメ作品においていかに音が重要なのか思い知らされています。2つ目、旧作に感じた矛盾点をうまく修正されていること。旧作のテレビ放映以降に生まれた私には旧作のキャラクターの性格や様々な矛盾点がどうしても目について心から楽しめない寂しさがあるんです。2199ではその矛盾を修正するだけではなくて、より面白い設定に昇華され、旧作のあれがこうなってああなってなどなど設定のうまさに感動していますよ。最後に第5章の先行上映も見に行きました。2199が始まるまでほとんどヤマトに関心のなかった夫が、上映が終わった後私より熱く語り出すほどの面白さ。テレビでは夏放送予定ですが、そこへつながる話はこれからですから、2199どうなんだという方もぜひテレビ放送で楽しんでいただきたいですと。
素晴らしい、はい、もういろんなところを激しく同意ですね。
ハゲ同。
ハゲ同ですよ。ほうほう
ほう。まあ、いろんな、ね、設定が細かく変わってるという部分についてなんですが、どうですか。
いや、素晴らしいと思いますよ。もう今のもうメッセージで本当全て集約されていると思いましたね、うん、
例えばですね、第一環境が明らかに狭くなってます、コンパクトになってますよね、木村拓哉さん主演の、ね、実写版の映画でもその第一環境が小さくなっているというのが随分話題になってましたけれども、うん、まあ、実際のヤマトの環境の大きさを現存したヤマトの第一環境のサイズを考えると、やっぱりあれぐらいなのかなというのはね、ありますよね。
社内でも40超えの社員の間で、はい、この宇宙戦艦ヤマト2199は随分と話題になってまして、 うちの報道の記者にもですね、やっぱり佐世保という基地を抱えている関係上、軍艦とかそういうものに対して非常に詳しい記者がいるんですね、
はい、
その記者がやっぱり僕と同年代なんですけど、ほうほう、一生懸命見ていて、うん、驚いたのが、はあ、軍艦の知識じゃないんです。彼はね、ロケットとかにも詳しいんですよ、うんうんうんうん、ヤマト発進のシーンがありましたね、うん、第2話で、うん、大陸間弾道ミサイルを破壊して地球を出ていきますけれども、そのシーンでヤマトがだんだんとこう背面飛行をしていくんですって。
ほうほうほう。
映像上はそのままなんだけど、よくよく見ると背景がぐーっと曲がっていってるんですって。これは何かっていうと、スペースシャトルも打ち上げた時はまっすぐ上がりますけれども、だんだん地球に対して背を向けるようにして上昇していくんですって。これをちゃんとヤマトでも再現してるところが、すごいところまでこだわってるなっていうふうにさっき言ってましたね。
確かにね、スペースシャトルって打ち上げた後、なんか背面飛行というか、こうオーバーハングしていくような感じで、
そうなんです、
のけぞっていきます、
ね、腹から行かないんですよ、うん、背中の方に行くんですって、うん、地球に対して、うん、それをヤマトでもちゃんと描写しているところがすごいなって言ってましたね。
それ気づかなかった。
僕も気づかなかった。そんなとこ見てんのって思ったら、あと大陸間弾道ミサイルの大きさが今回よく分かってよかったって言ってましたね。今までどれぐらいの大きさなのかよく分かんなかったって言ってたけど、今回はよく分かったって言ってましたね。
第2話でね、うん、出てきましたからね。でですね、
いろんなとこ見てますよね、皆さんね、
見てる。それからラジオネーム泣きべそひろりんさんもたくさん書いてくださってるんですが、
はい、
たまたまワイワイ貿易で真田さんのジャージを買った後だったので、気分が盛り上がっていたようですね、
ええ、でも矢印の大きさも若干微妙に違いますね。
デザインがね、ちょっと変わってますもんね。ワイワイ貿易さんでは引き続きヤマトジャージ発売中および企画中だそうですので、気になる方はホームページを覗いてみてください。で、テレビの宇宙戦艦ヤマト2199の主題歌が、はい、まあ、主題歌というか第1話は、ね、エンディングになってましたけれども、佐々木勲さん一人から30人を超えるヤマトドリームチームに変わっていて、まあ、そのニュースを聞いた時はちょっと心配してたんだけれども、第1話を見て大賛成に変わりました、うん、ぜひ毎週テレビから流れて日本に元気を与えてくださいと。そして第2話の中島美嘉さんの歌う素敵なエンディングテーマ合言葉、 これも素晴らしかった。そしてエンディングイラストは漫画家の浅宮キアさんがレイアウト構成で参加と、とっても素敵でした。あの一枚の絵はとても素敵でしたね。うん、物語をね、これから、まあ、どんなストーリーが起こっていくのか本当にこう思い描かせるといいますか、
音も映像もストーリーも本当に細かいところまで力入れてますよね。それが本当よくわかる、
うん、まあね、あの なんていうかもう、私もボキャブラリー不足ですが、あらゆる面でこうクオリティが高いというかね、
こだわり抜いてるよね、
こだわり抜いてるなというのを感じますね。好きがない、ね、
好きがないね、
好きがないから好きみたいな、はい、このあたりでコマーシャルです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
在住のキカラジメイトのみんなは NBC テレビが放送している数少ないアニメなんだから万難を排してみるのよ。ま、それはさておき、電撃ホビーマガジン5月号のキカラジコラムはみんなもう読んでくれたよね。読んだ人手を挙げて。え、せっかく添田和弘さんがイラストを描いてくださったっていうのに読んでない人がこんなに。
これはお仕置きが必要ね。
ではでは、お仕置き用の船虫を集めてる間、この名曲いってみよう。キカラジタンのバラード。
ラジオネームヤンシーさん、こんにちは。
はい、
メッセージを送るのはだいぶ久しぶりになります。ガンダム00特集の時何度か取り上げていただきました。 さて今回は2199特集ということですが、まず劇場版の話をさせてください。先日第5章を見てきましたが、思わず拍手したくなるほど面白かったの一言です。第1章から劇場で見てますが、今回が一番話の組み方や絵の面白さを感じました。ガミラス側とヤマト側、それぞれの内部事情の対比という図式と、それぞれの群像劇を通して少しずつ様々な謎が明らかになっていく流れは、いよいよ大団円に向けての盛り上がりを感じ、とてもワクワクさせられました。人間ドラマも熱い、個人的には真田さんが好きになりました。テレビ版については30分なので寂しい部分もありますが、細かいポイントもちゃんと押さえてあって、最初に劇場で見た時には気づかなかった細かい伏線に改めて気づけるのが嬉しいところです。何よりお茶の間で親子で楽しめるのがいいですね。話は変わりますが、以前からとても気になってます、というのはガンダムユニコーンに対するお二人の考え方についてです。最近の放送でもリスナーさんのメッセージに村山さんは軽くスルーされていたような、あまり印象を持ってないように感じるんですが、ぶっちゃけどうなんですかということなんですが、
いや、そんなことないよね。
ガンダムユニコーンは私、はい、全部 DVD で買ってますから、
ハマりまくってますよね。
ものすごくハマってますよ。そのうち熱く語ることもあるかと思います、
はい、
というわけでお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田生活と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。